盲目は不自由だけど輝きは見えるから、第8回目の放送です。この番組は障害者の皆さんと地域をつなぐ情報地域交流番組です。 FM 放送とインターネット放送を通して、生活に必要な地域の情報と障害をお持ちの方の声を届けていきたいと思います。それではまずはじめに、この番組のホストお二人をご紹介しましょう。神田正嗣さん。
はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。そして堤隆さん。
はい、おはようございます。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
それではまず恒例の自己紹介ということで、神田さんからお願いします。
はい、わかりました。白い杖のカンちゃんです。今日も春が来ました。今日は白い杖のカンちゃんが皆さんのお宅へ行くと思います。お声をかけていただくようによろしくお願いします。はい、以上です。
ありがとうございます。堤さん、お願いします。
はい、丹後視力障害者福祉センター、愛称愛丹後の目の相談員の堤です。今日もまたよろしくお願いします。以上です。
お願いします。そして進行は FM 舞鶴パーソナリティの吉田美和です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしく
お願いします。
さて、本日はテーマとしまして、障害者の生活は不自由ですが輝きは見えるということでお話をしていきたいと思います。本日はですね、 NHK さんの取材も入っているということで、ちょっといつもと違った空気感でお届けするかなとも思います。今日一日という番組の中でね、4月中に放送予定ですので、またよろしかったらご覧いただきたいと思います。それではトーク入っていきましょう。まずですね、3月19日でしょうか、農園作業があったということで、まなざし農園というんですか、あの農園がございますが、はい、そちらの様子お話しいただけますでしょうか。神田さん、いかがでしたか、農園作業。
はい、その当日はですね、あの朝から小雨でね、実行できるかできないか心配しておりましたが、私たち以上に会員さんの皆さんが足を運んでいただき、もう雨が明るいような雰囲気になりまして、数名、30名以上の方がお見えになり、またそちらの真裏の自治町の方でいろんな元気村とかそういう組織を作っておられる方も参加していただき、私たちがもう学ぶようないろいろな野菜を植えました。一つはね、じゃがいもとそれからエンドウをね植えまして、もうじゃがいもに関してはそちらの指導者の方がとりあえず手取り足取りような指導方法で私たちが体験しまして、まあじゃがいもができるのを楽しみに、待っとる次第です。またエンドウはねかなり多くね、80株ほど植えましてね、さあ皆さんがね、来ていただかないと折れないような状態でね、植えました。もう一つね、綾部の方からね、真浦駅まで電車で来られて、また大きな長靴を持って来られて、またその地面ではねちょっとぬかるみのとこでもう長靴には土がひっつき植える以上に大変な作業でした。はい、よろしくお願いします。
ホクホクのじゃがいもやエンドウ豆鈴なりになってるの、はい、楽しみですね。
まあ、合計で25人の方に来ていただきましたので、はい、あいにくの小雨だったんですが、
はい、そうですか、たくさんの方が参加されたということで楽しい時間になったかなと思います。
はい
はいですね、冒頭でご紹介しようかと思っていたんですけれども、前回の放送を聞いていただいていただいた方からの、感想をお寄せいただいておりますので、ここでご紹介させていただきます。2月放送分でチームまなざしは当事者やその家族の駆け込み寺的な立場で、当事者からもご家族からもそれぞれの痛みや困難さに寄り添いたいと話されたが、私が視覚障害になった時そんなところがあってほしかったと思った、これからの人を助けてあげてほしい ということでご感想いただいております。堤さんいかがですか。
そうですね、あの駆け込み寺という言葉は前回、まあ、小林さんが話された言葉なんですが、まな、あ、なしがそういったところに、なっていければなとも思っております。はい、
はい、ぜひそんなよ形で、ね、チームまなざしこれからも活動を続けていただきたいと思います。
はい、頑張ります。
はい、よろしくお願いします。それでは話題変わりまして、少しずつ、ね、お出かけもしやすい季節になってくるかなというところなんですけれども、そうなりますと公共交通機関っていうのを利用して視覚障害をお持ちの方も移動されることが出てくるかなという季節になってきました。神田さん、日頃感じておられることなどありますでしょうか。
はい、実はですね、この3月12日からね、 JR のダイヤ改正が決まりまして、その当時私は朝列車に乗るために、西駅から切符を買うために朝早く行ったんですけど、なかなか切符が買えなくてね、電車、発車寸前にね買えたような状況でした。まあ、それも一つね、やっぱり私たちがゆっくり楽しめるような乗り方をしてほしいことと、また電車の本数がね減ったこと、それからまた、特急券がなくなりね、全車両が座席指定になりまして、それもなかなか私たちには苦労の、悩みの種でした。それから、朝会員さんがね、列車に乗るためにはその業務の方が8時15分ぐらいから出勤と、夕方は7時10分まで の、 乗車の期間で、他誰もおられないのでね、私たち一番心配したことはその留守の間に事故が起きたら大変かなと思って、まあ、これは、私たちは悩みの種でしたので、少し今日をお知らせをさせていただきました。はい、以上です。
はい、じゃあちょっと堤の方からも、私がまあガイドで当日は行かせていただいたんですが、今言われた時間帯以外は駅員さんおられない、まあ、この話は、西駅の駅長さんに、2人で行ってお話をいろいろとお聞きした中からの話なんですが、普段からもテレビカメラがホームにもあって見てはいただいておるようなんですけれども、そういった、駅員さんがいないときにもし何か事故とかトラブルがあったときに本当にどうなるのかなというのは思っていました。これからもぜひとも安全第一に、特に視覚障害者の方も含めた体がなかなか不自由な方に対しての配慮をぜひお願いしたいなと思って、本当に帰ってきました。そうですよね、神田さん。
はい、堤さんと一緒に行かせていただきましてね、私たちの思いを存分に伝えました。まあ、それなりに考えていただけると思いますので楽しみです。はい、
はい、障害をお持ちの方にとっては思いもよらないところでの不安ですとかお困りごとが発生するということですね。
はい、
他にもコロナ禍で物に触れたりですとか声や音を頼りにすることなんかもいろいろと不自由が出てきているということなんですけれども、
はい、
このあたりいかがですか、神田さん。
そうですね、2、3日前にね、福知山でちょっと私たちの日常生活に、役立つやっぱり情報を聞く、ブレックストークという、ね、機会を一応講習させていただきましたんですけど、やはり皆さんはね、このコロナの中で大変情報が入らないから、やっておられまして、その皆さんが、それを持っていただき、各地域の広報とか新聞とかそういう形の情報を聞いていただけたらいいかなと思いましたがな、私たちはそれをなんとか会員さんに、聞いていただき、私たち今、FM 舞鶴から情報を流させていただいておるその声も、聞いていただくように、講習させていただきまして、皆さん関心に 持っておられて聞いていただきました。はい、また続けていきたいと思いますので、また皆さん、地域の方行かせていただきますので、参加していただきますよう、ここでお願いいたします。はい、以上です。
はい、ありがとうございました。いろんなね、日頃感じておられることなんかを今お伝えいただいて、皆さんも一工夫していただくと、そういったこと過ごしやすくなるかなと思います。ありがとうございます。では続いてですね、先日中筋小学校5年生の皆さんとチームまなざしの皆さんが学校で交流をされたということで、そのあたりのお話、堤さん、少しどんな様子だったかお聞かせいただいてよろしいでしょうか。
はい、これは2月にリモートで行われました。舞鶴市の社会福祉協議会の方が中をつないでいただいて、従来から障害者の方とかを学んでおられた舞鶴市の中筋小学校の5年生の児童さん40名さんが部屋に集まられて、そこでつないだリモートの交流会でした。神田さんと私が参加をさせていただきました。これは従来から中津小学校では障害者の方を理解するということで、車椅子での体験や見えない体験、アイマスクを使った体験などもされておって、こういった教育の中での実践があった中で、今回、神田さんに質問したいということがあっての実現したものです。で、そこにとても私たちもいい経験をさせてもらったんですけれども、とても素敵なと言ったらいいのか、感想をたくさん寄せていただいておりますので、吉田さんからぜひ紹介していただければなと思います。
はい、では残り時間で感想をご紹介したいと思います。生放送をお聞きの方、少しのご紹介になるかもしれませんが、ポッドキャストを聞いていただきますと、たくさんご紹介させていただいております。ぜひお聞きください。それでは中筋小学校5年生の皆さんとチームまなざしの皆さんとの交流を受けて、小学生の皆さんがみんな違ってみんないいというタイトルで感想をお寄せいただいております。目が見えなくても他の人と同じように活動していて、障害者は他の人とあまり違わない、他の人と同じだということを感じました。なのでもっとみんなが障害者の人を受け入れ、障害者も暮らしやすい世の中になってほしいです。神田さんにはまだまだまなざしやラジオ放送を続けてほしいと思いました。もう一つだけご紹介します。前まで視覚障害者は全員何も見えないと思っていたけど、神田さんの話を聞いて、全盲、ぼやける、真ん中が見えない、真ん中しか見えない視覚障害者の種類を知れました。視覚障害者を見つけたら助けたいです、ということで感想いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
エンディングの方に進んでまいります。この番組は目の不自由な方や高齢者、障害者の皆さんと地域をつなぐ情報地域交流番組です。毎月第2土曜日午前8時30分から8時45分まで、再放送は当日の午前10時20分から10時35分に放送しています。この時間は番組のホスト神田正嗣さん、堤隆さん、進行は FM 舞鶴パーソナリティの吉田美和がお送りしました。それではまたお会いしましょう。それでは中筋小学校5年生の皆さんの感想をご紹介していきます。みんな違ってみんないい。神田さんのように目が見えなくても一生懸命に活動していらっしゃるところがすごいな、見習いたいなと思いました。目が見えなくてもこんな活動ができるんだと驚かされました。堤さんのお話を聞いていると、相談員って大変なんだなと思いました。目が見えなくても畑ができるよう工夫していらっしゃると聞いて、誰かのために頑張るって素敵だなと思いました。この度はオンラインをしてもらって質問にも答えてくださってありがとうございます。この経験を無駄にせず、 普段の生活の中でつなげたいです。神田さんは自分を嫌いにならず好きでいて楽しんで人生を生きてください。この度は本当にありがとうございました。障害を持つととても苦しいことが分かりました。神田さんに堤さんみたいに障害者をサポートしてあげたいです。また近くに困っている人がいたら助け合いたいです。視覚障害者がどのような暮らしをしているのかが知れて、どんなことが嬉しいのか知ることができました。持っていて音が鳴るものを使っていて、そこも工夫していました。障害者や視覚障害者や障害者は生活する上でも大変なのに、みんなからの支えがあって生きていくのが大切だと分かりました。初めて障害のある人に話を聞いて、普段どんなに大変か、どんな生活なのかを知ることができました。とてもいい経験となりました。バリアフリーが世界中の人がすればいいのにと思いました。障害者の人の見え方には種類があることを知りました。神田さんは目が不自由なのに仕事をやっているところがすごいと思いました。ご飯の食べる方向を工夫していることを初めて知りました。考えたことは、私たちにも何かできることがあるのかもしれないと思ったし、考えました。感じたことは、目が不自由でもできることは限られているけど、周りの人の力を借りて自分のやりたいことをやっているのが心に残りました。私はお話を聞いていて、以前よりも倍も障害者の方々のことを知ることができました。そしてみんなにもぜひぜひ聞いてもらいたいなと思うことが何回もありました。これからは今までよりもさらに障害者の皆さんに目を向けていきたいと思いました。障害にも見え方に違いがあることを初めて知りました。また白杖にもいろいろな種類があることを知って、点字ブロックを探っているときに邪魔にならないように観察してみたいです。これからは障害があるからという差別はなくしていきたいです。神田さんと堤さんからお話を聞いて、今まで知らなかったことをたくさん知れて勉強になりました。障害者の人を見かけたら助けるように心がけたいです。障害者の人はいつも困ったりしながら過ごしているという大変さを忘れずに、自分も過ごしていきたいです。インタビューを聞いてくれてありがとうございました。はい、たくさん感想をご紹介しておりますが、47名の生徒さんに感想をお寄せいただいたということで、まだまだ紹介しきれていない部分もあるんですけれども、みんな子どもたちそれぞれに感じて、これからの生活に生かしていきたいということで思いを寄せてくれました。中筋小学校5年生の皆さん、ありがとうございました。
はい、本当に